7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. Kocirawa Indonesia no kue desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihon go hosou wo okure tashimasu. 9月16日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
モスクワ電波サルの直行便は10月に運営する予定についてお伝えします。インドネシアとロシアの間の良好な協力関係がさらに強化されます。その一つはモスクワ電波サル直行便の開港です。ロシアの主要航空会社ロシアエアラインズがこの直行便を10月に運営する予定です。在ジャカルタロシア大使リュドミラ・フォロビエフ氏は、直行便の発着が特にロシアからインドネシアへの観光客の数を増やすことができると楽観的だと述べました。リュドミラ・フォロビエフ大使は2010年9月11日火曜日にジャカルタで、航空機の開港はより多くの観光客の交流を両国から奨励するだけではなく、モスクワ電波サルの飛行ルートは他の国で起こったようにビジネス協力の拡大に貢献することができると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアの地域材を使用した家具はセネガルで非常に人気があるについてお伝えします。インドネシア税の地域材の家具はセネガルの住宅の発展とともにセネガルの人々に非常に人気があると判明しました。在ダカルインドネシア大使館が書かれた声明で、火曜日にセネガルのビジネスマンと木工職人がジャパラから350以上のチークドアを販売することができました。これは CS でインドネシアの主力製品と2018年インドネシアトレードエキスポを促進するために在ダカルインドネシア大使マンシュール・パニャラン氏が語ったものです。2018年9月9日の会合でセネガルのビジネスマンは、インドネシアのチーク材製品、特にドア、テーブル、ダイニングチェアがセネガルの消費者に需要があると述べました。さらにまだ満たされなければならない1000以上のチークドアの要求があります。それに対応する経済部のラハマタザリ氏に伴っていたマンシュル大使は、いくつかのインドネシアの木材企業家に連絡し、協力を提供しフォローアップできるためセネガル企業家に連絡先を渡しました。マンシュル大使はインドネシアのビジネス機会は非常に大きく、セネガルの企業家や西アフリカのビジネスマンには開いていると主張しました。それでは次のニュースです。インドネシアはマラウイでテロリストについて学ぶことについてお伝えします。インドネシアとマレーシアはテロリズムに対応するためのより包括的な戦略を得るために、フィリピンのミンダナオ島のマラウイ市で テロリストの対応を共同で研究しています。これは木曜日マラウイのフィリピン軍隊の103の砲兵両団本部でインドネシア国防総省の訓練局長イダバグスプロワラサナ将軍が語ったものです。南東のミンダナオ島に拠点を置くアブサヤフグループは身代金を得るために1990年代初めてから数百人のフィリピン人と外国人を誘拐しました。マレーシア国防大臣モハマッド・ビン・サブ・シーはテロを根絶することは軍国主義的アプローチに頼るだけではできないと語りました。軍国主義的アプローチはテロリストを根絶するのに適しているに過ぎず、テロリズムを根絶することはできません。テロリズムの根絶にはこの過激な意思を根絶するという慣行が必要です。一方、軍式地域のミンダナオ軍事司令部アーネル・ビー・デラフェガ中将はテロへの対応を一緒に行う必要があると述べました。軍隊だけがテロに立ち向かっているわけではありません。すべての関係者からの協力が必要です。インドネシア、フィリピン、マレーシアの間の共同訓練プログラムは継続され、よりレベルアップされ、適用範囲が拡大されるでしょう。それでは最後のニュースです。5823人の警察は10月にバリーで国際通貨基金世界銀行会議を確保について伝えします。バリ地域警察地域単位警察本部から5823人は2018年10月14日までバリ州ヌサドゥアで国際通貨基金と世界銀行の年次会議を確保するために展開されます。バリの副地域警察省庁イーワヤンツナルタ巡省は9月13日木曜日にバリの地域警察でセキュリティ活動に関するシミュレーションが全ての人員が完了する戦術的なゲームを通じて実際されていると語りました。セキュリティは189カ国からの代表者が出席する VIP ゲストが参加するだけではありません。イーワヤンスナルタ巡省はバリ地域警察は各地域の治安を高めるために部隊のタスクフォースを編成しました。これで週間展望は終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシア、ベトナムは様々な分野で協力を強化するについてお伝えします。インドネシアとベトナムは貿易分野における協力を強化することにコミットメントをしています。最近増加し続けている両国の貿易動向は潜在的に探求され続けて、両国の進展のために発展することです。これは9月11日火曜日にハノイのベトナム大統領宮殿でベトナムのトランデイクアン大統領と会談した後、記者会見でジョコイドル大統領が語ったものです。ジョコイドル大統領によると、過去3年間で両国の貿易動向がかなり良好で、68億アメリカドルに達しました。インドネシアは2020年に両国間の貿易が100億ドルに達することを期待しています。経済問題に加えて、インドネシアとベトナムは両国の排他的経済水域国境に関する交渉を直ちに完了することに合意しました。 インドネシアとベトナムの間の排他的経済水域の国境の問題は、火曜日から水曜日までジョクルル大統領のベトナム国賓訪問の時に議論された話題の一つです。2日間の国賓訪問の際、ジョクルル大統領はベトナムのトランダイクオン大統領、グンユン・スワンプ首相、グンユン・ティ・キムという代表団の会長との会合を開催しました。ジョクルル大統領に同行したレトノ・エルピ・マルスディ外務大臣は、実際にはインドネシアとベトナムの排他的経済水域の交渉が進展していると述べました。それにもかかわらず、ジョクルル大統領は、合意がすぐに達成するように交渉を強化する努力が重要であることを伝えました。レトノ大臣は、排他的経済水域の国境が直ちに解決されなければ、両国の海域における潜在的な問題の出現がさらに高まる恐れがあると述べました。通常発生する問題の一つは、海洋国境に違反しているとみなされているため、両国の領事の逮捕です。排他的経済水域の交渉が完了するのを待っている間、インドネシアとベトナムは違法漁業を根絶することに合意しました。インドネシア外務大臣とベトナムの農業農村大臣は、違法漁業に対抗し持続可能な漁業統治を促進するための共同声明に署名しました。違法漁業の協力が短期間で事件や問題を減らすために行われています。さらにこの共同作業は海をうまく管理するためのものです。その他の覚書は、インドネシア外務大臣とベトナム外務大臣が署名した2019年から2023年までインドネシア・ベトナム戦略的パートナーシップ行動計画でした。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はアジアパラ大会の準備は 90% まで達したについてお伝えします。ジャカルタ・パレンバンで2018年アジア大会のホストとして成功した後、インドネシアはまたマルチイベントのホスト国になります。それは2018年アジアパラ大会です。2018年アジアパラ大会は2018年10月6日から13日までジャカルタで実行する準備ができています。アジアパラ大会では41カ国のアジア小国が参加して18のスポーツで競争する予定です。現在、実行委員会というイナプ国の準備は技術的システムボランティアの面から 90% に達しました。特に会場は9月25日まで使用できるように準備しています。そのうちの一つは、最初から建設されパラ大会選手の調整が必要な射撃会場です。これは9月13日木曜日にジャカルタの青年スポーツショーで本会議の後、イナプ国のラジャ・サプタ・オクトハリ会長が語ったものです。それにもかかわらず、彼は加速要求があるため予定よりも早く会場の準備を完了するために迅速に移動すると説明しました。一方、イマム・ナハラウィ青年スポーツ大臣は、2018年アジア大会はアジア大会の一連なので、過小評価されることはいけないと述べました。そのため、今年3回目になるイベントは、以前アジア大会の開催に先行した後、国の威厳を維持するため注意深く準備する必要があります。 今大臣はアジアパラ大会を準備するために実装前に発生する問題をマッピングして一緒に処理する必要があると述べました。大臣は準備は予算編成だけではなく加速と社会化の面でも重要だと主張しました。彼はイナプ国は利用可能な全てのメディアを使用してイベントを交流すると期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアです。今日はジョクジャカルタにある観光地グデッタキについてを話しています。リスナーの皆さん、ジョクジャカルタにあるグヌンキドゥルシーは綺麗な自然に恵まれています。そこには大勢の観光地もあります。その一つはグデッド滝です。この滝はグデッドバニューショコプラチェン村にあって、2016年12月から観光地として一般に公開されます。グデッド村にあるため、この滝はグデッド滝に名付けられます。リスナーの皆さん、この滝の高さはただ10から15メートルぐらいだけですが、壁は広くて水も白くて見えます。この滝の高さはただ10から15メートルぐらいだけですが、壁は広くて水も白く見えます。そして下にある池は泳ぐために使うことができます。ここの景色も綺麗なので、写真を撮るのが好きな人にはとてもいいスポットになります。リスナーの皆さん、ジョクジャカルタからグデッタキまで 50km の距離があって、車で2時間ぐらいかかります。この観光地は開けたばかりなので入場料は無料です。しかし2000ルピアの駐車料があります。新しく開けた観光地なので設備もまだそんなに多くないんです。リスナーの皆さん、伝説によると、この滝はアドゥダルタというイスラム教徒聖職者に見つけられました。彼はグルンゴン山の地面を掘って丘を渡ってグダク村まで水を流しました。そしてその水流はゲダ滝になりました。このゲダ滝へ行くため、観光者が歩道から小さい道へ車やバイクで行かなければなりません。そしてその後、村人の家の近くに乗り物を駐車して滝まで500メートルぐらい歩かなければなりません。リスナーの皆さん、ゲダドに着くと観光者が綺麗な自然を見ることができます。滝の水は 透明でとても綺麗です。そして池と滝の近くに竹から作った橋があります。また池の上の方にキアイダルダクに残されたイスラム教の学校があります。リスナーの皆さん、もしジョクジャカルタへ行ったら、ぜひゲダ滝へ行ってみてください。これでそのインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
クリスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はギリストロントリアスロン2018年についてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、ロンボク島とスンバワ諸島で起こった連続した地震は西ヌサタンガラの人々に深刻な悲しみをもたらすだけではなく、観光部門への影響を残しました。何千人もの国内外の観光者が避難を余儀なくされました。でも今地震がもう終わりました。政府、地元住民、企業家が西ヌサタンガラで観光業を再建し始めました。その一つは様々な観光イベントを開催することです。ギリトラワガン公用車協会、ギリホテルアソシエーション、ギリエコトラストのメンバーでは、西ヌサタンガラの観光客を再建するためにギリストロングトリアスロン2018年を開催します。この活動はロンボクと西ヌサタンガラでの観光の台頭を加速させる努力です。ギリストロングスリアスロン2018年イベントが12月22日に開催されます。ギリストロングスリアスロン2018年委員長アチョクザニーバソクは、ヌサタンガラでの観光回復を支援するためにマラソン、スイミング、サイクリングを組み合わせたスポーツ観光イベントを開催したと述べました。さらにそれはまたトラワガンで稼働率を引き上げることのために行われます。西ヌサタンガラの観光事業が正常に戻すためにこの努力が効果を奏することが期待されています。ギリストンソリアソンイベントでは参加者は7キロのランニング、600メートルのスイミング、そして5キロのサイクリングを競争させる予定です。レーストラックはギリトラワガンにあります。ギリストロングスリアスロンの参加者はスポーツでの競技に加え、ギリトラワガンの美しさも楽しむことができます。それに加えてこのイベントではいくつかの料理隊が用意されていました。多くの特色ある芸術や文化的なアトラクションもこのイベントを保管される予定です。リスナーの皆さん、 これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手タガディアをご紹介します。彼女はインドネシアで有名なクランジョン歌手として知られています。ではこれからタガディアの歌Rindu Selamanya を聞いてください。
Bila mengingat semua kasih sayangmu, lembut kecupmu, penantianmu, hilang kau dan cintamu membawa semua perasaanmu.Cintamu, hati fikiranmu, ku rindu hadirmu kini. Ku tak dapat menyentuh sosokmu, hanya dapat melihat bayangmu di mimpiku semalam.Selalu hadir di malamku Menghampiri setiap lamunanku Ku rindukan selamanya di hati Cintaku tak berujung Tuliskan lagu-lagu sendiriDapat menyentuh sosokmu Hanya dapat melihat bayangmu Di mimpiku Semalam Kau yang selalu hadir di malamku Menghampiri setiap lamunanku Ku rindu kau selamanya Di hati
Krisna no minasan, Rindu Selamanya wa 2018年11月29日にリリースされました。この歌はタガディアの2番目のシングルアルバムとしてリリースされました。そのアルバムの名前はタガディアで、 2018年12月12日にリリースされました。この歌はタガーディア自身で作曲されて、自分の経験から作られました。この歌はもう二度と会えない大切な人と会いたい気持ちについて語ります。リスナーの皆さん、次はタガーディアの歌、バハギアムジャリサトを聴いてください。リスナーの皆さん、タガーディアは歌を歌うだけではなく、バイオリンを弾くことができます。また、彼女も歌を作曲することが上手です。バハギアムジャリサトは、彼女が作曲された歌です。この歌は、ポップのジャンルを持って、人がみんな幸せになれることについてを語ります。リスナーの皆さん、次はタガーディアの歌、Yang Terdalam を聴いてください。
Kini semua berbalik sadis padaku. untukku. Telah lama dia berdiri menahan rasa cinta yang telah mendalam. Telah ku sadari akan ku jaga cintanya.
の皆さん、ヤンタダラムは高地震で作曲されて2015年10月にリリースされました。この歌はある恋人を幸せにすることができない人の後悔についてを語ります。リスナーの皆さん、最後にタガーディアの歌イニカバーギアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Wajah diriku terbawa cinta yang
biasa.
Di hati. bisa terima meski harus terluka karena ku terlalu mengenal hatimu. Aku telah merasa dari awal pertama kau takkan bisa lama berpaling darinya.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Mana mungkin terus jalani cinta begini. Karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi. Kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah. Aku terima.
Terima bila terus tak setia mengkhianati dia, menduakan cinta.
Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar sementara.
Cool. Tapi karena kau pilih cinta yang salah.
Sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya, lepas dari pelukku.
Kini aku sadari ini salahku, tak ingin ku terlambat dan sesali.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。